Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので紹介させていただきます。まずはじめに長浜の田名心さんからいただきました。すっごく力強い文字を託してくださってます。妙慶さん、いつもラジオで優しい声を拝聴しております。実は体を少し悪くし入院をしました。そして手術をしたんです。その時のことを手紙にします。手術が終わって病室に行くと4人の相部屋で一人一人カーテンで4畳半ほどに仕切られた病室で夜9時は消灯です。安静にして私は音は出せないので、ラジオを聞きながら新聞とそして妙慶さんが書かれた明日元気になーれを2回読み返しながら寝ておりました。とっても新鮮な時間でした。3日ぐらい経った時に病室の人たちの寝息が気になってどうしても眠れませんでした。そのうちの一人は外国の方で日本がほとんど通じません。あと残りは何々さんと何々さんです。退院当日の20日、妻が迎えに来る10時まで自問自答を繰り返しました。この方たちに何も言わずに退院するべきか、会って話をしないまま退院するというのもな、静かに退院するべきなのだろうか。その時に妙慶さんが書かれた明日元気になーれの内容を思い出し、あなたは一人ではないという言葉に、私が心を開いてみよう、人間関係が深まるような気がするな、そう思って、カーテン越しに勇気を出して何々さん何々さん、本日退院させていただきます、私何々と申します、数日間同室で過ごさせていただきありがとうございました、お二人とも一日も早く完治し退院されることを願っておりますと言うと、なんと閉まっていたカーテンが勢いよく開き、二人とも立ち上がり、あなた様もお元気で、丁重なご挨拶をしていただいたんです。部屋を出て廊下でガッツポーズをし、妻にお二人からお礼の返事があったよ。妻はよかったねと言ってくれました。自分から心を開き、自分だけ心が笑顔になれた時でした。長浜の田名心よりとのことです。ああ、もうなんか涙が出て、もう泣けて泣けて仕方ありません。田名心さん、ああ、よくぞご自分から声をかけられましたね。きっと入院されてるそのお二方も、まあ外国の方もきっと届いたでしょうね。自分からもなかなか声もかけられなかったんでしょうね。だけどもカーテン越しに声をかけてくださったことによって、私も話しかけたらよかったと思ったんでしょうけれども、その田名心さんの声かけが本当に嬉しかったでしょうね。今このラジオを聞いてらっしゃる方、入院なさってる方もいると思います。または部屋にこもられてる方もいるかもしれません。でもきっかけを起こすことはできるんですよね。まず笑顔で声をかけていく、反応がなくてもそれによって何か通じ合ってるような気がいたします。本当に私自身心が笑顔になりました。長浜の田名心さん、どうかどうか無理せずぼちぼちと素敵な奥様に支えられながらお仕事なさってくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。ゆたんぽマリーさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも心が癒されるお話ありがとうございます。私は弟や愛犬が亡くなって、忙しくしている間はまだまだだったんですが、暇になってから急に鬱になりました。病院に行くと カラノス症候群と診断されました。私はこれ知らなかったんでね、ちょっと調べてみたんですが、子供さんとか可愛がってる人たちが巣立っていって、すると心にぽっかりと穴が開いたような状態になることをカラノス症候群、心が空洞になるっていうことなんですね。今まで頼りにしてた人たちがいなくなったことによって、湯たんぽマリさんの心がすっごい空洞になってしまったんですね。そんな時にお姉さんにもちょっと嫌味を言ってたんだけども、お姉さんはひどいって言いながらショートケーキを買って仲直りしようと言ってくれたんですね。お姉さんの心って柔軟ですよね。いろんな方に守ってもらってるんですね。湯たんぽマリさん、人間をよりどころにするということ、もちろんわかります。ワンちゃん、猫ちゃん、動物さんよりどころになりますよね。しかし私たちは生きています。すると頼りにしてるその人がいつかはいなくなるんです。私も家族と過ごしていますが、どちらかは先に亡くなるんだよなと思いながら生きています。なんか冷たいなって聞こえるかもしれませんが、これがお釈迦様教えてくださった諸行無常なんです。もちろん頼りにしたいけども、もう一つ拠り所は教えです。どんなことがあっても最後まで生きていける。私はいつも寂しくなったら南無阿弥陀仏の念仏を唱えています。阿弥陀さんが元気かって言ってくれてるような気がするんですね。その中で、はい、今日も生かされてます、南無阿弥陀仏と唱えております。どうか教えも拠り所になさってください。さあ続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さんの優しい声を聞くとなんだかほっとする僕です、とのことです。はるちゃんさん、今のラジオネームぴったりのお名前ですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。スカーレットさん、ありがとうございます。妙慶さんはよくお念仏をいただくとおっしゃいますが、この表現が大好きです。唱えるんではなくていただく。私たち食事をするときにいただくというように、お念仏のも体の中に取り込むという意味で受け取らせていただきました。これからも土曜日の朝、心にしみる妙慶さんのお言葉を楽しみにしております、とのことです。スカーレットさん、本当にスカーレットさんって感覚の鋭い方ですね。私がお伝えしたことを本当に受け入れてくださって、それをまた柔らかく感想で送ってくださること、本当に嬉しいです。本当おっしゃる通りでね、食事もいただく、自分でつかみ取ることではないんですね。唱えるっていうのは、まあ、合唱の時にわーっと言うんですが、でもお念仏というのもいよいよいただく、頂戴いたします、合唱もそうですよね、いただくという姿勢です。それによって念仏を唱えずに折れない状態になったことをいただくと言います。スカーレットさん、いつもありがとうございます。さあ続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。妙慶さん、チョコレートが当たりました。ありがとうございます。心の健康、絵がほっこりする、本当に嬉しいです、とのことです。ああ、ご連絡いただきまして本当にありがとうございます。私もね、チョコレートはね、朝日替わり法話を毎日更新してるんですが、一粒チョコレートを食べて脳の栄養にしております。で、Facebook でもねお伝えしたんですが、前有名ブランドのあのチョコレートありますよね、そこにチョコレートの羊羹ってあったので、あらら、これちょっと井村屋さんにお伝えしようと思って2つほど買ってみたんです。どこが作ってるのって、工場を見るとなんと井村屋さんでした。やはり羊羹といえば井村屋さんに作ってもらうしかないと、この有名ブランドさんは思ったんでしょうね。あー、やっぱパリと思いながらね、チョコレートと羊羹の風味がして本当に美味しかったです。Facebook でもね配信しておりますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。野村さん、 徳島よりありがとうございます。徳島のお墓のお参りをした時にお墓を傷つけて倒した人がいたんです。新聞にも載っていました。本当に悲しい気持ちですとのことです。この方は倒したことを知らないんでしょうか、それともわざとそうしたんでしょうかね。それによって悲しい思いをしているということです。もしも腹立たしい思いをお墓を傷つけたんであれば、その怒りというものは決して物や人、気持ちに渡ってはいけないと思っております。悲しいことです。その悲しみを怒り、暴力にはつなげないでほしいんですね。この悲しみを必ず受け取ってくれるのが阿弥陀様です。どうかどうか、あー辛い、あー腹が立つ、その時にはどうか合掌してください。必ず阿弥陀さんが受け取ってくださいます。あー野口さん、その気持ちをメールに託していただきまして本当にありがとうございました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。